はい、今日のデイリークラム、今日のテーマはそれでも暗記が苦手です。それでも暗記が苦手です。おはようございます。それでも暗記が苦手ですというテーマなんですが、試験対策においてですね、多くの人が誤解していることっていうのがあるんですけれども、理解してりゃそれでいいだろうと、このように思っている方っていうのが結構多いんですね。でも実はそれだけでは足らんと、暗記がいるんだよっていう話はよくすると思うんですね。で、これなんでみんなじゃあ暗記を敬遠するかっていうとですね、ちょっとした誤解によるものなんですよね。何かというとですね、ただ覚えたものっていうのは使えないんですよ。なのでみんな丸暗記だと意味ないって思い込んでるんですね。確かに事実なんですよね。字の並びをそのまま覚えたって特定疾病ですら使い物にならないですね。キーワードの意味っていうか、ある程度理解してなきゃ使い物にならないんですね。棒暗記ほど意味ないっていうのはないですよね。だから理解と暗記っていうのをセットでやるのが大事なんだよ、なんていつも言うんですよね。で、それは分かったと、ね、理解と暗記は分かったと、覚える必要も分かったと。でも覚えるものは覚えてるんだと、でも覚えにくいものもあるんだよと言いたいんじゃないかなと思うんですね。実際そうなんですよね。例えば覚えやすいものって言ったらですね、こんなのありますね。高額介護サービス費なんていうのありますよね。あれなんかだとですね、よく出るし、そして何個か出るし、覚えるポイントそんなたくさんないのでいいわけですよね。どんなポイントがあるかっていうと、月単位、世帯単位ですよね。で、現金給付ですよね。お金で戻ってくると。で、対象となる利用者負担というのが1割、2割、3割について対象になるんですよね。で、どういう仕組みかっていうと、所得に応じた上限額っていうのがあって、超えた払った1割、2割払った分の、上限額超えたらお金で戻ってくるものでしたよね。で、この対象外になるのが、復職行為によると住宅回収であると。こんなところを押さえときはですね、大抵解けちゃうんですよね。だからみんな一生懸命覚えるし、覚えやすいし、覚えられるんですよね。で、反対に特定疾病とか、復習用具対応とか、課題分析はどうですか？パッと聞いて、ああ、嫌いって思う人が大半じゃないかなと思うんですね。で、これ無理もなくて、よく出てくる問題がですね、この特定疾病として含まれるものはどれか3つ選べとか、復習用具対応項目として含まれるものはどれか3つ選べとか、課題分析に関する項目として含まれるものはどれか3つ選べと、キーワードを選べっていうような問題が結構多かったりするんですよね。で、そんなんだと割とみんな覚えてなくても解けるじゃないですか、見たことあると。だからまあいいかとなるわけですね。で、挙句の果てにですね、16個、13個、14個とそれぞれもう2桁いってますから、もういいやろと、多すぎるわこれと思うわけですね。本当無理ないなと思います、これは。で、問題の傾向から見てもそうですね。ただですね、それでも僕は覚えた方がいいと思います。もちろん優先度ありますし、それだけ覚えてりゃいいよという話ではないんですけども、実は理由があってですね、一つは選択問題に関してもですね、絶対にケアレスミスがなくなります。覚えてる人っていうのはもう秒で解けるんですよ。あ、これとこれとこれ入ってるって。でも見てわかるレベルの人はうっかりがありますね。ケアレスミスあります、勘違いあります。これがよくあるパターンですね。2つ目の理由、これは暗記は力なんですね。覚えているということがもうシンプルに自信になります。これ本当です。この2つの理由でですね、僕はこういう小難しいような項目も覚えた方がいいと思いますね。もう一回言いますよ。一つの理由は、うっかりミスがなくなるってことです。勘違い、がなくなると。ケアレスミスなくなるね。もう一個は自信になるということですね。で、覚えた方がいいと。じゃあどうやって覚えるのよと。あんたらの見ても、なんか私覚えられんのよと。ね、動画見たり、語呂合わせ聞いたりしても覚えられんのよと。こういう方もいるんですよ。で、この場合どうするのっていうと、もうこれはもう一個ですね、答えを。自分で作るんです。これ別に投げたわけじゃないですよ。投げたわけじゃないですよ。僕って人の作ったもので覚えるのって、パチッとはまればいいんですけど、たまに それじゃ頭入らない時ってあるんですよ。でそんな時はどうするか、僕もそうですよ。だから特定疾病作ったんですもん。やっぱり自分で作ってみようと思ったらわけですね。でそれはゴロでもいいし、イメージ暗記、僕が前絵でやりましたけど、ああいうのを自分で作ってみるとかですね、そういうのでもいいですよね。で僕16疾病作った時は2時間ぐらいかかったんですよ。しかも13個までしかできなくて、途中で挫折してくたぐれて、でそれで授業を持っていきましたね。だから授業で13個まででして、で当時作れてないのが脳血管疾患、変形性膝関節症 と、骨折を伴う骨粗鬆症の3つが順番バラバラですけどできてなくて、それ3つはもう根性でっていうふうにですね言ってましたけどね、なんかよう分からんけど、まあ13個覚えるだけでもまあかなり強かったですね。残り3つぐらい覚えられましたから。で今はもう16個作ったんですけどね、動画にも撮ってますので見てください。でじゃあどうやって作るのっていうとですね、これ実はコツがあるんですよ。時間かかるけど、で今もうこんな時期ですしね、うちにいる機会も多いでしょうから、まあ、勉強もちょっと嫌だなっていう時にですね、こう遊び気分で作ったらいいと思うんですが、特定疾病どうやったかっていうと、例えば関節リウマチってありますよね、全部ひらがなに直すんですよ。でカタカナにも直すんですよ。で脊髄小脳変性症というのもありますよね、あんなのもひらがなとカタカナに直すんですよ。わかります？これずっとやるんですよ。閉塞性動脈硬化症とか、がん末期とか、筋縮性側索硬化症とか、多系統萎縮症とかですね、ああやってザーッと起こすんですよ、ひらがなカタカナにね。でどうやるかっていうと、例えば関節リウマチって並んでるわけですね。このこれじーっと見てですね、自分がなんかこうイメージできるものないかなっていうのを探すんです。例えば関節リウマだから釣りっていうのがありますよね。釣り人みたいなのをイメージしてもいいですよね、釣り人。あとは僕はまあそれをリウマチっていうのでやったんですけどね、別に何でもいいってことで、リウマチの馬でもいいですよね。なんか馬、釣り人が馬に乗っててみたいな感じから始めてもいいですよね。であと脊髄小脳変性症も同様ですね。僕は脊髄肺炎ってやりましたけど、例えば小脳変性症、脊髄、まあ、髄っていうところだけ見て、中国の昔の隋の国ってありましたよね。ああいうのでもいいし、なんかあるかな、ちょっと、なんか脊髄小脳変性症だから先生みたいな感じ、先生みたいな、なんかそういうの、金髪先生みたいなものをですね、当ててもいいですよね。ちょっと今完全に思いつきなんで、あれなんですけど、まあ、こんな風にですね、書き出して、そこからイメージしやすいものを探したんですよ。で、キーワード、絵にする必要ないですけど、まあ、ストーリー的なものにしてしまった方が楽なので、まあ、こうやって作りましたね。まあ、簡単でしょ、実際。なんかそうやってると面白いんですよ。で、あ、こんなんできた、こんなんできたって言って、なんか例えば今ので言うなら、馬に乗った釣り人がですね、なんか釣りしてるところにですね、金髪先生が来てとか言って、ね、何やっとるんですかみたいな感じで、こう金髪さんみたいな感じでやってきているというふうなイメージを作るとどうですか。多少違うでしょ。それで関節リウマチと脊髄症の変性症っていうのがバチッと頭に入るわけですよ。自分で作るとな、割と、ね、作りながら絵が浮かぶわけですね。なんか面白いし、印象に残りますね。でそういうのをまあ一遍やってみると、もう早いですね。だからもうどうしてももう私はそんな言っても覚えられんのやとね、なかなか難しいんやという場合にはですね、自分なりにこうイメージとか語呂合わせとかをぜひ作ってやってみてみるといいんではないかなというふうに思いますね。それでも暗記が苦手です。これが今日のデイリーコラムです。ではいってらっしゃい。